みんなの才能研究所みんラボ、前回の続きです。どうぞお聞きください。
聞いてる人、中山さんがどれぐらい分かりやすいこと言ってるか多分分からないから一つ具体例出してみると、これもう図だから本当は口で説明できないんだけど、あの働き方の4ステージって、あの小原さんもこの前リツイートしてらっしゃるやつ、はい、あのツイッターある方ぜひ小原さんなり、あの中山さんをフォローしていただいたらあると思うんですけど、僕この考えあったんですけど、めっちゃ分かりやすいなと思って、やっぱこの図が
加減上序の法則ね。
そうそうそうそう、あの働き方って4つのステージがあって、で一番最初2番目3番目4番目ってどんどんどんどん上がっていくよねってことですよね、これ、
うん、はい、
加減上序っていうのはあの足し算引き算掛け算割り算のことだよね、
うん、
で最初が足し算で、2番目のステージは引き算で、3番目のステージが掛け算で、4番目のステージは割り算なんだっていうことが書いてあって、
うーん、
で最初って、まあ、これ新人の時みたいな話だと思うんですけど、まあ、まずできることを増やす必要があるよねと、
うん、
苦手なことでもそれはやらないといけないっていう、その量の稽古のステージで、これすごいなと思ったんですけど、仕事の報酬が仕事だよねって書いてあるんですよね、最初っていうのはね。で2番目はこれは引き算のステージになっていって、で好みではないっていう作業を減らして強みに集中していくっていうステージに次突入するよねと、
うん、
確かに一番最初からみんなこれやりたいと思うけど、やっちゃダメですもんね。最初足し算のステージ減ないと、確かに引き算のステージ行っちゃダメだなって感覚すごくあって、
うん、
でこの時の仕事の報酬は強みなんだと、
うん、
で、3番目が、掛け算のステージで、引くことによって際立ったその強みっていうのをさらに別の強みと掛け算をして強くしていくみたいなやつですよね、
うん、
このステージの仕事の報酬が仲間であると。
掛け算は2つ意味合いがあって、その自分の強み A っていうのと自分の強み B を掛け合わせていくみたいなことだったり、
はい、
もう1個はあの自分の強みと他人の強みを掛け合わせていくっていう、うん、今日はチーム作って仕事をするっていう意味合いがあります。
なるほど。
だから仲間がさらに報酬として、
うん、
で4番目のステージが割り算になってて、因数分解をして1つの作業をしていると複数の仕事が同時に進むようにする。
高度
ですよね、
うん
うん、でその時の仕事の報酬っていうのは自由なんだっていう、
あ、
うん、まあ、一つのことをやっててもそれが同時に進むぐらい構造的になんかこうハックじゃないですけど、うん、そういうことができるようになってるっていう状態ですよね、
うん、まあ、効率性の極みやね
古典ラジオの収録やってても、取締役会に出席してても、ミンラボで喋ってても、全部こうつながってるとか。
なるほどなるほど。
強みでくくられてるとか、理念でくくられてるとか、そういう状態を作ると、なんかミンラボとかばっかりやってないでちゃんとうちの仕事やってくださいよとかって言われにくくなるっていう。
なるほどなるほど。そうすると自由になっていくってことか。
はい、
レバレッジもすごく効いてる状態ってことですよね、まあ、レバレッジ掛け算だけど、うん、この話めちゃくちゃ分かりやすいなと思って、
うん、
若い人たちに説明したりするんですよね、同じことを、
うん、
自分の説明よりだいぶうめえとか思って、
うん、ありがとうございます。
なんで最初量をこなさないといけないかの説明みたいなのがすごくうまいよねやっぱ、
うん、
し、そのステージが上がっていくという概念を持つことによって、この最初のステージが足し算であるということに嫌気がささないっていうのもすごい大事だと思うし、
うん、
あ、それ大事だよね。
大事だから、引き算ができるようになる前に足し算できるようにならないと引き算できないでしょっていう話で、それ本当そうだから、
そうだ、ね、
先にまず数こなして苦手なことでもやっていかないと何を引いていいか分かんないでしょって話と一緒ですよね。
違いない。
本当そうだなと思いますよ、うん、
なんか僕これ見てて、なんかその青足の話でも結構出てきたんですけど、最初オフェンスで動いてると、ゴール決めてると、でも急にディフェンスに回って全体を見渡しながらゴールをアシストする役割になった時に、やっぱやり直しだから、もう一回加減上序をやり直すんだよね。でこれってやっぱ繰り返しだなと思ってて、概念とか自分の勝ち方とか生き方が変わっていくにつれて、結局このやり直しだったりとかってしていくことがすごい重要で、
うん、
例えばよくあるのが、あの古典ってアプレンティス制度というのがありまして、
うん、
あのアプレンティス制度って何かっていうと、要はちょっと見習いみたいな感じでもう一回ビジネスを全部ベース叩き直しましょうみたいな制度があるんですよ、うん、で1年クリアすると卒業っていうことを認定されると、ようやく自分の強みにフォーカスして働けるという方なんですね。でなぜ今まで社会人で3年ぐらい働いてた人がもう一回アプレンティスに来るのかっていうと、
うん、
もう一回環境をやり直す、でメタ認知というもので動き直す、で自分の人生をその間にもう一回考え直してくれてるんですね、
うん、
で自分の目標とか自分のやりたいことがきっと見えてくるんですよ、メタ認知が加速するにあたって、
うん、
でようやく自分の引き算とか 掛け算とかがどんどんなって最後割り算になるみたいな、こういう状態をもう一回やり直してるような感じがしてて、だから青足とアプレンティス制度はなんかすごく僕の中でリンクして
確かに、うん、加減上場でもあるしな、かのステージだよね、足し算ステージだもんね、
う
ん、
そうそう、で卒業するときに弦になって、で僕のあの才能論も上場の方しかやってなかったんですけど、まあ、加減大事だったなってすごい気づかされましたね。
そうね、俺もそう思う、うん、あの上のところになんか自分は下と弦を経験して上に行ったりすると上大事みたいになるけど、うん、あの下と弦があって上が大事なんだよねみたいなのが、うん、すごい概念整理として大事だなと思うんですけど、こういうのってどうやって思いつくんですか？多くのことを導入しないとこのような整理方法にならないじゃないですか。その、はい、例えば加減上場って言わなくても、ここに今言ったなんていうかな、できることを増やすステージって言おうと思ったら言えるじゃないですか、
うん、
じゃなくてなんかこうなんかよく知ってる加減上場っていうイメージっていうかアイコンボンボンボンボンってつけていくとかっていうのはやっぱり相当気をつけてやってらっしゃるってことですか？
どうでしょうね、多分僕ストレングスファインダーマニアなんですけど強みの一番が着想なんですけど、なのでなんか いろんな材料がそこら中になんか散らばってると思うんですよね。
なるほど。
で僕の目の前にはその例えば楽天に出店して商売を一生懸命試行錯誤してる数万人みたいな人たちという膨大なデータがあって、
うん、
であとはそのフレームワーク考えるのが趣味みたいな自分の特性が資質があって、であとはこう周り見てると仕事が足し算が大事だみたいなこととか多分誰かは言ったりとかしてた気がするんですよね、
うん、あ、はい、そういうの拾ってんだ、ずっと蓄積して
多分。そう、それで加減、あでもチームビルディングって掛け算だなっていうのとかは普段思ってるし、
うん、はい、
加減上場は、一番最初に本に出したのはコークリエーションの競争をテーマに書いた本があるんですけど、その時にイケてるコラボとイケてないコラボの違いっていう話をする時に、イケてないのって大体こうブランドとブランドが向こうの集客力に期待するだけの足し算みたいな感じ、
うんうんうん、
商品に2つロゴマークついてますみたいな、なんかそういう安易なやつとかだとうまくいかなくて、ちゃんとそのシナジーが効いてる状態っていうのは掛け合わさった結果化学反応が起こって新しい価値が生まれてる状態のコラボだと思うんですけど、そういうことをうまく言えるなって言って使い始めたのが最初です。
なるほど、うん、
いや多分これ本当に才能で、なんかその僕あの才能の中でもフィードバックループがあるって話をよくねみんなぼでもしてて、
うん、
フィードバックループがないと結局才能はどんどん消化されていかないよねって話をよくラジオでしてるんですけど、
うん、
これをめちゃくちゃ分かりやすく伝えてたんですよ、あの本の中で。ちょっとこれもネタバレしちゃってもいいですかね、中山さん。
どうぞどうぞ。
ありがとうございます。あの得意で喜ばれるけどやりたくないのは自己犠牲と定義してるのね、
うん、うんうんうん、
でもやりたくてめっちゃ喜ばれるんだけど得意じゃないことをやってるのは下手の横好きって言っていて、でやりたくて得意だけど喜ばれないのは自己満足って言ったのね。
わかりやすいね。
ちょっと補足をするとよく Will, Can, Must ってベン図ありますよね、
うん、
その輪があるやつ、はい、それと似てるけどちょっと違う、僕が夢中三条件って呼んでるやつなんですけど、やりたいで、そのやりたいはやってみたいじゃなくてプロセス目的的って言ってるんですけど、その作業をやること自体にこう喜びを感じる、快を得られるっていうタイプの作業、うん、例えば着想一番の人とかってぼーっと考え事とかしてるみたいな、
うんうん、
妄想してる時が至福の時みたいな、うん、そういう言われなくてもやってしまっているような類のことがやりたい、
うん、
であとは得意っていうのは得意ですよね、上手にできるっていう、
うん、
でもう一個は喜ばれる、この3つがちょっと Will, Can, Must とちょっと違うんですけど、 Will、
うん、
はやってみたい感じですよね、
うん、
で Can は得意っていうほどでもなくできるだからちょっとニュアンスが違うっていて、うん、であと Must と喜ばれるってだいぶ違うなっていうのがあるんですけど、
うん、
でその自分がやりたくて得意でなことをやってるとなんか喜んでくれるお客さんがいて、
うん、
でなんかお金払ってくれたりとか、あとその活動続けてくれって言って応援してくれたりするっていうのが、
うん、
3要素が重なってる状態のことを自己中心的利他って呼んでいて、
はい、
うんうんうん、
自己中にやりたいことをやってるとあの利他につながっている状態、
うん、いいですね、
うん、
才能を使うときはそれ自己中心的利他になるようにチューニングできるといいですねっていう話を、
うん、そうですね、
いや間違いない、ね、
これも似たような話を僕多分した気がするんですけど、もうめちゃくちゃ回りくどく説明してたなと思って自分は。
まあそれぞれの説明の仕方があっていいんじゃない。
まあまあね、でも俺結構感動したんだよね。だからもうこれ中山さんの才能やばいなと思って、
うん、
いや本当にそう、この自己中心的利他ってなんか一番僕も大切にしてる概念なんですけど、
うん、
なんかこの図いいなって思いました。すいません、それを伝えたかったのと、この中山さんの才能に感動したもう一例ちょっと紹介したかったので、
うんうん、
いやこういうのがポンポンポンポン出てくるのがすごいですよね。
ずっと考えてるんでしょうね。本当にね。
そうなんですよ。それこそあの楽天で商売をされている方っていろんな業種っていうか、商品っていうとね、食べ物の人もいれば家具売ってる人もいれば電化製品売ってる人もいればみたいな感じなので、
うん、
抽象度高くないとそんな話聞いても全く役に立たないんですけどってすっごい言われるから。
そっか、
はい、
厳しい世界ですよね、ある意味。
確か
に普遍的じゃないと通用しにくいっていうのがあって、そこで結構鍛えられた気がします。
なるほどな。家電の売り方言ってもね、そうじゃない人全員には意味がないみたいな話になりますもんね。
そうそうそう、
じゃテクニック論になり得ないですよね、もう。
そうですね、
本当に抽象度高く普遍性がないと楽天大学自体が運営できないっていうことですよね。
うん、
なのでどっちかというと僕は人にフォーカスっていうところが加減上場の上でいうところの共通因数になってるんですけど、
うん、
それこそ人はなぜ物を買うのかみたいなのって、うん、欲しくなかった、興味、全く興味がなかったものをこう欲しいと思ってポチってボタンを押すみたいな、くださいっていうみたいな行動を取るってどういうことかっていうのをこう掘っていくと、
うん、
商売が軌道に乗った人たちがみんな一人でやってたネットショップが忙しくなってきて、気づいたら人数増えてたみたいになって、で人と組織の問題に悩み始めるんですけど、
うん、
でどうやったらいいチーム作れるかみたいなことを考え始めると、結局それって人ってどういう時にチームとして動きたくなるのかっていうのを考えることになるんですよね、
うんうん、
なのでそれは私の仕事ではありませんとか言ってた人が、チームで働くことに全く興味がなかった人が、チームで働くっていうことに興味を持つためには何が必要なのかとか考えていくのって、いらない商品欲しくなるのとあんま変わんないなって僕の中では。
あ、面白い。確かに共通してる。
めっちゃむずくないですか。でも例えばどうやってやるんですか。ちなみに
例えば商品とかだったら、
はい、
使ったことないその商品を使うと、
うん、
どんな風にハッピーになれるのかっていうのを、ね、やってますよね。テレビショッピングとか、
うん、はい、
まあ、あれと同じだと考えると、チームになって仕事をすると、さっき言ったみたいにそれこそお互いが自己中心的利他な作業を毎日やってると結果もめっちゃ出るし、周りの人もみんななんか褒めてくれるし、
はいはいはい、
すげえ楽しいじゃん仕事ってっていう、
うん、
自分にとってはこう、要は才能を発揮してる人って自分にとっては簡単に感じるようなことを、うん、むしろなんかそんなのなんかどっちかというとやりたいから、その作業あったら全部引き取るからとか言っておくと、周りの人がみんな助かるわありがとうとか言ってどんどんその仕事を回してくれるようになって、
うん、
自分はその得意なやつだけ、簡単なやつだけやってると、いつの間にか業務キャパが 100% になっていて、周りの人があの人にはあれをやらせておいた方がみんなハッピーだから、それ以外のやつ苦手なやつとかは引き取ってあげようとか言って引き取ってくれたりとかするようになるじゃないですか、
うんうんうんうん、
そうすると仕事ってこんなに簡単なことでお金もらえていいんだっけなとかって思うぐらいの状態にみんながなっているとめっちゃ健やかですよね、
はい、
うんうんうん、
なのでそういう状態があるっていうことを、まあ、疑似体験をしてもらうことで、こういう選択肢あんだっていうのを、まあ、要は視点をゲットしてもらうっていうのが僕がやってるそのチームビルディングのプログラムの中身だったりします。
めっちゃ受けたい、そのチームビルディング
万人が受けた方がいい。結構その分かってもらうの大変じゃないですか。なんか理屈で言っても分かんない人はやっぱ分からないっていうか、ピンとこないし、
うんうんうん、
そのように働けたらいいよねって言っても、あはいみたいな人はあはいで終わったりするじゃないですか、
はいはい、
なんかそこの心を動かす何かがやっぱり中山さんやってるんだろうなとは今思いましたね。だからひたすら分かりやすいとかでもいいと思うんだけど、それが、
はいはい、
単純に腑に落ちる何かやってるんでしょうね。
そうですね、やっぱ体験、自分の体験をベースに理解ができた時に腑に落ちるじゃないですか。
そうですね、うん、
まあ、腑って体の臓器のことだから、いかにその体験を味わえるようにデザインをする、アクティビティのデザインを考えるっていうことを日々やったり考えたりしています。
なるほど。それって結構そのパーソナライズされるんですか、個人によって内容が変わるものなのか、それとも本当に普遍的にこれがあったらほとんどの人が分かるみたいな話なのか。
まあ例えば 加減上場は結構時間のスパンが長いですけど、加減上場みたいなものを伝えたいと思った時に、
はいはい、
このお題をやってみてくださいって言われて、そのお題に取り組んでると、あ、加減上場って大事なんだなみたいなことを疑似体験できるようなお題があれば伝わるわけですよね。
なるほど。
それをもうちょっと短い時間でできるようなやつとかを、その伝えたいメッセージに合わせてセットで提供するっていうのを。
なるほど。やっぱそこに対して考えてる時間の違いはすごいあるだろうな。
そうだね
そうだね、うん、アクティビティの設計までしてないもんな。
いや、すいません、僕が聞きたいこと聞いちゃいました、めちゃくちゃいや、これは結構リスナーさんも聞いてて発見いっぱいあるんじゃない。
あるといいなと思った。今俺はあった。
楽天大学に入学する人が増えそう。
そう、楽天大学って誰が入学できるんですか。誰でもできるんですか。
楽天大学は本当の大学でもなくて、要は楽天市場に出店をしてる人向けの、うん、その場所なので、
うん、
楽天に出店しなければいけないんですけど、
出店したら入る。
そうですね。でもまあ僕働き方が変だっていう話をしましたけど、2007年から兼業自由で勤怠自由の正社員っていう働き方をしておりまして、個人としての活動も普通にやっているので、一緒に遊んでくれればその辺の内容に触れていただくことはできます。
遊んでくれたらって、もう 遊べるんですか、中山さんとどこに行ったら中山さんと出会えるんですか。
例えば今日の収録とかもその遊びの一つな感じですね、
うん、ありがとうございます。
ありがたい。
今日はアウェイ戦で
確かに。
なんか中山さんから見て、タカチンの才能のなんていうか分析の、なんかこうよくできてんなとか、こう逆に自分にはなかった視点だなみたいなやつってあるんですか。
いや、考え方としてはほぼほぼ同じだなっていう。
お
ほぼ同じなんだ。
そんなことがあるんだ。
すごい。
それもすごいな。
あとはこう才能みたいなものの考え方を広めていくとか伝えていく時のスタイルは全然違いますけど、
うん、
考え方とかはめっちゃ似てるなって思いました。
うん、
ちなみに、僕ストレングスファインダー好きで、10年以上なんかやるときみんなでストレングスファインダー診断して、胸の前にハガキぐらいの名札みんなぶら下げて5つの資質を書いた状態でいろんなことをやるみたいなことをやるんですけど、そうするとなんか外側から観察してると、もうここの資質通りの行動を取ってる人がいっぱいいるんですよ。
面白い。
その人たちにこうフィードバック、例えば着想の人とかって考えるときこうやって打って組んで空とかを上の方天井を見上げたりとかしてるんですよね、よく、
はい、
とか言って、やってましたねって言って、それ着想っぽいですねとかってすると、あ、みんなやってないのそういうこととかなったり、
うん、あ、そこでね、
はい、で例えば個別化って解説読んでもちょっとしっくりこないんだけどとか聞かれることとかがあるんですよね、
うん、
深井さん個別化でしたよね。
あ、そうですね、僕一番が個別化なんですよね。
例えば、あ、じゃあ個別化の人とかは年賀状のコメント書くときに全員に違うコメントを書かないと気持ち悪い人ですとか言ったら、あ、めっちゃ当てはまるみたいな。要はストレングスファインダーの強みのあるあるが本の解説よりも分かりやすく言えるっていうのがいつの間にか特技になりまして
むしろそれでまた本出した方がいいんじゃないですか
例えばこの前の深井さんが喋ってた内容とかを聞きながら、あ、めっちゃ、はい、なんか個別化で最上志向っぽいなって思った
あれ なんでご存知なんでしたっけ、僕個別化と最上志向を持ってるの。
この1週間でミンラボ、
あ、そっか、ミンラボで言ってるからか、そうかそうか、は
い、それちゃんと記憶してるのがすごい、
うん、てか1週間で聞き切れる量だったんだあれって。
めっちゃ面白かったです。
いやだから情報のなんだろう、インプットのなんか質とかが高いんだろうね。
うん、
もうちょっと個別化の話していいですか。個別化の人はさっき言ったみたいに、はい、年賀状に全員に違うコメント書かないと気持ち悪いので、年末仕事が忙しくって個別化コメントを書く時間が取れなかった時にどうするかというと、
うん、
コメントを書かないで出すぐらいだったら年賀状を出すことをやめるみたいな選択をしたりするんですよね。
はいはいはいはい、はい、
あと個別化の人が言ってたんですけど、大勢の人に向けて話をするのがすごく嫌だって言ってて、
あ、はいはいはい、
メッセージは個別化したいので、
はい、
みんなに対して同じことを喋るっていうのがすごく嫌だって
言
って
て、全く一緒やあ、でも本当にそうだわ。
だから深井さんが毎回その古典ラジオでどうやって喋ろうかっていうのを考えたいんだけど考えきれてないみたいなのって、最上の個別化影響してそうだなって思ったり。
あー、でしょうね。最上はどうなんですか。
最上志向はOK ゾーンが高い。
なるほど、もう完璧主義的な感じの。
そうですね、レベル高いところまでやらないと 満足いかないっていうのが最上思考的な感じなので、まあ、あの口癖がこれいけてなくないっていうのが口癖
いやでも本当そうかな。個別化、なんかあのテレビとかにたまに呼んでいただいて喋るみたいな時が一番困る。
あ、
誰に喋ってんのか全然わかんない、
はいはい、
から何言っていいか分かんなくなるんですよね。あの相手が分かんないと何も言うことがなくなるみたいな、
うん、
だからなんか福岡のローカルのニュース番組に呼んでいただいてコメントしてくださいとか言われた時も、
うん、
いや誰に対してのコメントかで何言うかが変わるから、
はい、
漠然とコメント言うみたいなことができないなって思って
はいはいはい、はい、
向いてないなと思ったんですけど、それが個別化だったんだ。
だからラジオの収録とかだとこうやって高知なりヨッシーなりがいて、その2人に喋れば、はい
はい、そうそうそう、
個別化されたメッセージが出せます。
そうですそうです。古典ラジオも樋口さんに歴史を話せばいいから、
うんうん
うん、だから樋口さんじゃない人が聞いたら僕の説明の流度が多分死ぬほど変わるんですよ、
うんうんうん、
相手によって、
はいはいはい、そうですねっていう見方もできるなって思
います、はい、いや面白いです、うん、
確かに面白い、確かにね。
あと資質を理解するときのポイントとして僕が大事だと思ってるのが、
うん、
何が気持ち悪いかっていうのがめっちゃ重要で、
はいはいはい、
個別化メッセージを書かないと気持ち悪いっていう、
はいはいはい、
そういう意味での気持ち悪いか、
いやめっちゃ上がる、
許せない、自分的にもう許せないっていうのが行動に出るのが、
うんうん、
例えば綺麗好きっていう強みって、
はいはい、
部屋がどのぐらい散らかったら気持ち悪いと感じるかが他の人より早いわけですよね。
バリ分かりやすい。
分かりやすい分かりやすい。
低刺激で、要は域値が低い、あの反応域値が低いっていうことなので。
ああ、なるほどね。
で、片付けちゃうから、あの人綺麗好きだねって言われるっていうことなので。
いやー、すげえ分かりやすい。
分かりやすい。高知も言ってたけどね、似たようなこと。でも本当そうっすね。僕も、あの古典ラジオがどんどん長くなっていってるの、多分最上思考のせいなんですよね。
うん。
あの前よりもっとこう意味あることを言いたいんですよ。
うん
っていうのを繰り返し続けると細かく調べていくじゃないですか、
はいはい、
チームとかも増えていってもうすげえ人数で調べるみたいになって、
はいはいはいはい、
どんどんどんどん肩になっていくみたいなのが、
うん、
マーケットとずれてるみたいなのが自分で見てて面白いんですけど、うん、あれ最上思考だろうな。
深井さん収集誌にもありましたよね。
ありますね、収集。あの僕は物は実はあんまり収集してないんですけど、
うんうん、
あの記憶とか体験を収集する、情報収集すごくしたい人なんで、
うん、
もう僕の頭の中で並んでます。あ、この国行った、この国行ったとか、こういう経験した、こういう経験したっていうのが、
はいはいはい、
棚にこうトロフィーみたいな感じで並んでるイメージ、
うんうん、
それを増やしたいっていう欲求がすごい強い多分、
うん、
へー、
最上に収集の人が集めたものをアウトプットしていくと長くなっていくっていうのはなんか
そうでしょうね。不可避不可避、
すごいな、面白い、面白いな。そのストレングスファインダーの読み解き方、なんかその行動癖とかそういう回を話すだけでも超盛り上がりそう、
ね、確かに、
うん、古典のメンバー個別化率超高いんだよね、なんか、
うーん、
まあ、だから集まってんだよね。なんかね、あ、俺が組織の中で才能を大事にするのは、多分おそらく、まあ、ビジョナリーカンパニーゼロを読んでて気づいたんだけど、コリンズのフレームワークってコアバリューから始まって、で、パーパス決めて、ミッション決めて、それをビジョンと呼んでるのね。
うん、
で、コアバリューが一緒じゃないとやっぱり入れないはずなんで、組織に。で、コアバリューって何かっていうと、結構、まあ、才能と近くて、やっぱそのさっき言った個別化っていうのはいろんな人に対して見てるみたいな。
うん、
俺は結構古典のコアバリューって、個別化思考は結構コアバリューの一つ、資質でもあるんだけど価値観としても持ってる気がしてて、
うん、
だから結構コアバリューになってるからみんな個別化を持ってるんだろうなと思ってて、で多分それは才能才能って言ってるからと思うんだよね。みんなの才能を大切にしようって言ってるから結構個別化が、ね、確かにね、
そもそも内在してるね、それは ね、
そうそうそうそう、ね、ごめん、今なんでビジョナリーカンパニーのやつを出したかっていうと、コアバリューと才能って結構すごい密接と関わってる理論があるなと思ってて、この前ちょっと思考整理してて、古典が才能才能って龍之介多分ずっと発信してるからだと思う。
まあ高知が発信してるけどね。
まあそっか、俺も発信してるからねでも一旦じゃこの辺で区切りがいいので、
うん、
はい、あの僕ずっと冒頭から青足本のですね、ちゃんとタイトルを言ってなかったことにも気づきましたあの概要欄をぜひ見てほしいなと思ってるんですけど、青足に学ぶ考える足の育ち方というタイトルの本です。
うん、
ぜひこれ取っていただくと今日の話がめちゃくちゃより鮮明にわかると思うんで、
いいですね、考える足育ってほしいもんね、ほんとね、
うん
うん、
かつ漫画読んでこれ聞いてそしてこの本を読むっていう風になったら、 うん、多分やばいと思う。なんかもういろんなもう世界が広がると思う。
才能に対する理解の解像度が上がりやすいんだよね、多分ね。
まあ、それもそうだし、なんかまずメタ認知から学べるから。
はいはい。青足読んで、中山さんの本読んで、それを才能観点で、こうやってみんなぼとか聞いてると、かなり履修してる状態に突入するってことね。
そうだね。なんかよかったら最後に、中山さんになんかどんな人に読んでほしいか、ちょっと聞いてみたいですね。
どんな人に読んでもらったらいいと思いますか、逆に。
僕が思ったのは、なんか今、何をすれば自分はいいのかわからない人は、読んだらめちゃくちゃスッキリすると思います、これ読んだら。
うんうん
うん、というのも今自分が置かれているものにバイアスがかかってるってことがまず気づける、自分の生かし方が分かるっていうところまで第1章から第4章までつながってるので、
うん、
自分を解釈して判断して行動に移すっていうところまでが載ってる本だなというふうに僕は思ってますね、
うん
はい、
自分で考えましょうっていう指示ってありますよね。
ありますね。
マネージャー出しがち。
自分で考えて動けという指示ってめっちゃ自己矛盾してるし、大体その自分で考えて動くって何をどうすることなのかってあんま言語化されないまま使われてるよなって思ってるので。
いやそうなんですよね。
はい、それを言語化してみましたっていう本だから、うん、自分で考えて動くってどういうことって、
なるほどな、
思ってる人に読んでほしいです。
なるほど。なんか教える人にもすごい役立ち、僕まだ読んでないんですけど、発売されてないやつなんで、そのまさにそれを言ってる人にも読んでほしいですよね。
うん、言ってる側に読んでほしい、うん、
てかね、日々龍之介が言ってることが書かれてたよこの本には。
本当。
だからよくあのアプレンティスの人にスキルトランスファーっていうのやるんですよ、教えるっていう、
うん、
全部最初のなんか3時間ぐらいで龍之介が言ってることが全部詰まってた。
あ、もうじゃあちゃんともうその中にも全部包含されてんだ。じゃあそれ読んで そっちの表現使うようにする俺これから。
あ、てかもうね、アプレンティスにこれ読んでもらったら
もうそれでいいんだじゃあ。
そして僕らがやろうとしてる組織の理論も分かるこれで。
あ、マジでそんな絶対読むべきじゃん。そしたら、
う
ん、
俺と龍之介が喋ってることのまとめみたいな感じだった。
マジか。最初からね、中山さんに学んどけばよかったよね、そしたら。
そうだね。
ちょ、皆さんもぜひね
読んでいただきたいですね。じゃあこの辺であの終わりたいと思うので、本当に中山さん本日はありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございました。